聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書15章25節から31節、新約聖書150ページです。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。聖書の言葉は以上であります。皆さんはこの悔い改めという言葉を聞いて、どのようなことを連想したり想像したりするでしょうか。この宣教のタイトルとして悔い改めを喜ぶということをテーマにいたしましたが、罪を悔い改める、悔い改めということは、あまりいい印象を持たない、そういう言葉ではないかなと思います。私自身、クリスチャンの家庭に育って聖書の言葉、教えなどもよく聞いてきた、そういう環境で育ってきて、聖書が罪を悔い改めるということを大切に教えているということを聞いて受け止めてきました。その一方でですね、あまりこう罪の悔い改めというのは、喜ばしいものではない、できれば経験したくないというかですね、そういうことはない方がいいと思っていた、そういうふうに感じていました。今回取り上げていますこのルカの福音書、放蕩息子の例え話の後半の部分を今回特に注目したいと思っていますが、この弟息子の姿がですね、特に罪を悔い改めるそういう人の姿、よく重なると思うんですけれども、そういう言い方をするとですね、私はこの弟息子のようにはなりたくないというかですね、こんなボロボロになって帰ってくる、こんな悲惨な目にはできれば会いたくない、そういうふうになんとなく思っていたんですね。神様の愛とか素晴らしさ、そういうものは知れたら嬉しい、でも自分の惨めさとか醜さとか、そういうものを突きつけられるというかですね、そういうのを認めないといけないような状況にはできれば追い込まれたくないと言いますか、そういうふうに感じていたなということを思います。この放蕩息子の例え話、イエス様が語られた例え話ですけれども、これ本当に聖書が教えていること、罪を悔い改めるということ、あるいは神様の愛について本当に大切なことをたくさん教えられている箇所です。しかもですね、非常に分かりやすいというか印象的な例え話でもあります。今回はですね、よく読まれる前半部分ではなくて後半の方を特に見ていきたいと思うんですね。とはいえ少しばかりこの前提というかですね、前半の部分も最初に少し確認したいと思います。そもそもの文脈ですけれども、15章の1節のところを振り返っていただきたいと思いますが、少しページ戻ってですね、148ページ、15章1節からですが、 さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。こうありますね。主税人たちや罪人たち、明らかに罪を犯していると思われる人たち、人々から蔑まれているような人、そういう人たちがイエス様のところにやってきて、集まってイエス様の話を聞いている、一緒に食事までしていた。そのような様子を見てパリサイ人たちや律法学者たちがイエス様に対して文句を言っていた。このパリサイ人や律法学者という人たちは当時の宗教的な指導者、聖書のことを教え、神様の教えをどういうふうに守るのか、人はどう生きるべきか、そういうことを教えていた人たちです。そういう人たちですので、明らかな罪人、明らかに聖書の教えや律法に違反している人たち、そういう人たちのことをやはり見下していたわけですね。そんな人がイエス様のところに来て何か仲良くしている、話をしている、食事までしている、それに不満を持って文句を言っていた。でこのような状況でイエス様はこのあと3つの例え話を語られるんですね。で1つ目の例え話が4節からのところ、100匹の羊を持っている人が1匹失って一生懸命探して見つけたら大喜びをするでしょうという、そういう話ですね。さらにもう一つは8節からのところですね。今度は銀貨の例え話ですが、10枚の銀貨を持っている人が1枚家の中でなくしたら、それも一生懸命探すでしょう。そして当然見つけたら、ああよかった、大喜びするでしょう。そして最後3つ目の例え話が11節からのところですね。この放蕩息子の例え話、こちらよく知られている話ではありますが、改めてちょっと内容を見ていきたいと思いますが、11節からのところですね。ある人に2人息子がいたと。でこの弟の方がですね、父親に財産のうちの自分の取り分をください要求して分けてもらう。現代でもそうですけれども、まだ生きている存命中の父親に財産を分けてくださいというのは、非常にとんでもないことですね。早く死んでくれと言っているようなものであります。それでも弟息子は財産を分けてもらって、その財産を持って遠い国に旅立ってしまう。ほとんど親子の縁を切ったも同然ですね。父親のもとからわざわざ自分から離れて出て行ってしまう。で弟息子はどうしたか。そこで放蕩して財産を湯水のように使い切ってしまう。そしてその後に飢饉が起こって食べるのにも困ってしまう。そのような状況になってようやくこの息子は我に帰る。17節のところですけれども、父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう、そしてこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こういうふうに言ってでも受け入れてもらおうとして、なんとかですね、この弟息子は父のもとに帰っていく、帰ろうとするわけですね。でどうなるか、20節以下ですけれども、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。 急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。もう何もなくなって、どうしようもなくなって、なんとかかろうじて生きるために父親のもとに帰ろう。もう息子の資格はない。雇い人の一人にしてください。そういう思いでこの息子は父のもとに帰ってくる。父親からですね、一発殴られるなり、怒鳴られるなり、叱られる、そういうことさえ覚悟していた。感動されてもおかしくない、そう思っていたわけですね。でもこの父親は不思議なことに、もうお前は息子なんかではない、そういうふうには言わないですね。一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そう言ってですね、この帰ってきた息子を喜んで迎え、息子としての立場ですね、地位、そういうものを、全くこの人にはふさわしくないそういうものを与えるわけですね。そして何よりもこの息子が帰ってきたことをただひたすら喜ぶ、そして祝いの祝宴を始めるわけですね。でこのようにルカの福音書15章の例え話は、初めの2つですね、羊、失っていた羊を見つける話、失っていた銀貨を見つける話、失った息子を見出す、取り戻す、そういう3つの例え話ですけれども、どれも皆ですね、このなくしたものとか失ったものをもう一度取り戻す、見つける、そして大喜びをする、そういう話ですね。放蕩息子の場合は、息子、人間、失っていた、もういなくなって死んでいたのと同然の息子が帰ってきたのを、それを大喜びする父親の姿、それが描かれております。でこれらの例え話は、最初の文脈を思い出していただきたいんですけれども、罪人と一緒に食事をするイエス様に対して怒ったり文句を言っていた、そういうパリサイ人たちや律法学者に対して語られた例え話なんですね。ですからこのパリサイ人たちや律法学者たちの不満や文句に対するある種の答えになっています。つまりこういうことですね。あなた方も羊や銀貨などをなくしていたら一生懸命探し求めるでしょう。それで見つけたらやっぱり喜ぶでしょう。同じように憐れみ深い父親は、死んでいたと思っていた息子が帰ってきたら本当に大喜びをして喜んで迎えるでしょう。そういうふうに言いたいわけですね。放蕩息子のこの例え話は、憐れみ深い神様の身思い、悔い改めて帰ってくる罪人を喜んで迎える、そういう神様の身思いをよく表しているものだということです。一人の罪人が悔い改めるならば、本当に大きな喜びが天にある。神様は何よりも罪人が悔い改めてご自分のもとに帰ってくることを喜んでくださる、そういうお方だということです。それは私たちがなくしてしまった、失っていた銀貨とか羊を見つけて喜ぶのと同じだということです。失っていたと思っていた息子が帰ってきて喜ぶ、そういう父親と同じだと、そう言いたいわけですね。ただこの最後の放蕩息子の例え話は、前の2つとちょっと違っているんですね。ちょっと違って、より深くこの救いについて、私たちの思いのより深い部分に光を当てていると思います。でどういうところが違うのかというと、放蕩息子の例え話はですね、弟息子が帰ってきて喜び祝って終わりではないんですね。ちゃんと続きがあります。 それがこの今日特に注目したい25節以下ですね。25節以下のところでは、特にこの帰ってきた弟息子のことを喜び祝う父親に対して怒る兄の姿が描かれていますね。29節から読みしますが、ごめんなさい、28節からですね。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほぐられるとは。ここに兄の思い、怒りや反応が表されているわけですけれども、この兄の姿を見て皆さんはどう思われるでしょうか。どこかですね、やっぱりもっともだなというか、分かる、この気持ちも分かるなと思われる方も多いのではないかなと思います。弟息子が帰ってくることを喜んで父親が迎え入れる、お祝いをする、それはそれで良かったなと思うんですが、私たちもですね、どこか心の中で本当にこれだけでいいのだろうか、何かちょっと引っかかるものがあるんじゃないかなと思うんですね。で、今度この兄の姿を見ると、その私たちの先ほど引っかかってた部分が何かですね、今度はそこに光が当てられるような、そういうふうになっていると思うんですね。そういう意味でこの兄の言葉や反応、思い、これを見て共感する方も多いのではないかなと思います。15章7節ちょっと振り返りますが、こういう言葉がありました。15章の7節ですね。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。これイエス様の言葉ですけれども、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にある。この言葉、私たちどこまで同意できるか、本当にそうだなと思えるのか、それが問われると思います。ある部分で私たちはそうだなと思える。特にこの例え話ですね、失った羊や銀貨を見つける、そして大喜びをする話を聞くと、確かに失っていたものを取り戻す、失われていた罪人が悔い改めて帰ってくる、それを神様もきっと喜ばれるのかな、そういうものかなと納得できる、ある程度わかるんですね。でもやっぱりですね、弟息子の話、あの弟息子が帰ってきて父親に盛大に迎えられ祝われている、それを見るとどこかちょっとですね、引っかかるところがあると思うんですね。そんなに甘くていいのか、甘やかしてよいのだろうか、ちょっと罰がないと何か割に合わないのではないか、素直に喜べない、そういう思いがいろいろと出てくると思います。ちょっと第三者の立場でですね、こういう話を聞いていても何かもやっとするものがある。それがですね、兄弟であればなおさらですね、自分の弟がとんでもないことをしているのに父親に認められ、受け入れられている、喜ばれている、これで良いのだろうか。兄の立場であれば憤るのも最もではないか。ですから、この兄息子の姿というのは私たちも共感できる部分があると思うんですね。兄息子は弟が帰ってきて盛大に祝われているのを見て納得できないわけですね。自分は一生懸命お父さんにお仕えしてきた、 戒めを破ったことなど一度もない。あんなに好き勝手していてボロボロになって帰ってきてこんなに祝われるのに、じゃあ自分にはもっと何か盛大な報酬や祝いがあっても良いのではないか、私は一生懸命やってきて戒めを破ったことないのに子ヤギ一匹もくれなかった、なのにあんなにはちゃめちゃなことをして財産を食いつぶした息子のためには子牛をほふるなんてとんでもない、そう言って怒ってるわけですね。でこの姿はまさにパリサイ人たち律法学者たちの姿と重なるのではないでしょうか。いやイエス様は明らかにですね、このパリサイ人たちや律法学者たちの姿を、兄息子の姿として描いて見せているのだと思います。最初の文脈で確認しましたけれども、イエス様はそもそもですね、この3つの例え話をパリサイ人たちや律法学者たちに対して語っているんですね。特に主税人たちや罪人たちと一緒に食事をしているイエス様に対して文句を言っている、そういう人たちに対してこの例え話を語ったわけです。パリサイ人たちや律法学者たちは自分たちの正しさを追い求めていました。一生懸命努力をして律法を守り、そしてその成果を積み上げていた、立派な歩みを築き上げようとしていた、努力をしていた、まさに兄の姿に重なるわけですね。父親に一生懸命仕えてきた、戒めを破ったことなど一度もない、そういう兄の言葉と非常によく重なる姿であります。そういうパリサイ人たち律法学者たちに対してイエス様はどう最終的に言っておられるのか、例え話の最後のところに注目したいと思いますが、31節からですね、父は彼に言った、子よお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか。でこの言葉は、例え話の中の父親から兄息子に対する言葉ですね。でも同時にこの言葉はイエス様からパリサイ人たち律法学者たちに対する言葉でもあると思います。ある意味これはですね、とても優しい言葉だと思います。兄息子パリサイ人や律法学者たちの非常にですね、高慢なというか自己義認的な姿、自分で自分を正しいとする、自分の正しさを積み重ね、そして表面だけ着飾っている、そういう姿を暴くとかですね、注意する、そういった言い方はされていないんですね。戒めを一度も破ったことはない、そういうふうに言ったことについて本当にそうなのか問いただすこともしていません。この父親は憤る兄息子に対してもやはりですね、愛情を示しているんですね。死んでいたと思っていた息子弟が帰ってきた、いなくなっていたと思っていた弟が見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだと言って兄のことも認めている、そういう本当に憐れみ深い、そういう姿が兄に対してもですね、パリサイ人律法学者たちに対しても非常に憐れみ深く優しく誘そうとしている、説得しようとしている、そういう姿がここに見られると思います。でこのイエス様の言葉ですね、最後の父親から兄息子に対する言葉、この言葉は私たちにも向けられているものだと思います。私たちの内側にもですね、内なるパリサイ人とでも言いましょうか、パリサイ人や律法学者のような考え方というのが まあ、自然と備わっているというかですね、どこかにあるのではないかと思います。罪人の悔い改め、神のもとに罪人が帰る、そのことを何か素直に喜べない、そういう思いですね。自分の努力で成果を積み上げる、そして報酬を求める、当然の報酬を、これだけ頑張ったのだからこれだけもらえるはずだ、そういう考え方ですね。あるいは戒めや罰によって自分を罰して、自分を律して、自分を正そうとする、立て上げようとする、そういう生き方、考え方ですね。でこういうあり方はある程度ですね、自分を保つためには役に立つものであると言えます。でもこのような考え方では、罪人が神様のもとに帰る、罪を悔い改める、そういうことを本当に喜ぶことができないと思います。罪を悔い改めることが非常に難しくなる、そういう考え方、あるいは妨げる、罪を悔い改めることを妨げる考え方ではないでしょうか。弟息子のような破綻、失敗、罪を犯した、そういう人に対してどこかでですね、自業自得だと思ってしまう、ちゃんとしてないのが悪いんでしょ、そういうふうに考えてしまう。そういうふうに考えていると、罪人が喜んで迎え入れられるとか受け入れられる、そういうことが許せなくなったり、そんなこととんでもないと思ってしまう。そして結局ですね、自分自身にもそういう、まあ、思いというかですね、声を向けてしまうのではないかと思います。私たちの内側にも、どんな人でも程度の差はあっても、こういう内なるパリサイ人がいるのではないでしょうか。そしてこの内なるパリサイ人は、私たちが罪を悔い改めて神様のもとに帰ろうとすることをこう妨げるわけですね。そんなんじゃダメだと、罪が許されるはずなどない、そんな甘えてはいけない、厳しく鞭を振るうのではないでしょうか。そういうメッセージを私たちも自分自身の中で語り続けている、そういうところがあると思います。そしてこのような状態では当然ですけれども、他の人が悔い改めて神様のもとに帰ろうとする、それを喜ぶことができない、苦々しく思ってしまう、文句を言いたくなってしまう、まさにこのパリサイ人たちや律法学者たちのように不満、文句が心の中から出てくるのではないでしょうか。そういう私たちの内なるパリサイ人に対してイエス様はなおもですね、喜び祝うのは当然ではないかと優しく語りかけてくださっていると思います。この言葉を聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。ルカの福音書15章は最終的な結論、結末というのは描かれていないんですね。この例え話を聞いたパリサイ人たち、律法学者たちがじゃあ結局どう思ったのか、最終的にイエス様にどう応答したのか、反応したのか、それは分かりません。この反応応答は私たち一人一人に委ねられていると思います。天の父なる神様は私たち一人一人が、ね、本当に罪を悔い改めて神様のもとに帰ってくる、立ち返るということを何よりも喜んでくださる、そして受け入れてくださるお方です。私たちの常識ではちょっとこう考えられないような本当に大きな愛、憐れみを持っておられるお方です。私たちの常識からするとですね、ちょっと不公平だ、こんなことあっていいのか、そう思える、それくらい大きな愛、憐れみを神様は持っておられる。そして私たちに対しても、いや帰ってきたのだから喜び祝うのは当然ではないか、そういうふうに私たちにも語りかけてくださっているわけですね。私たちもこの言葉をしっかりと聞いて、本当にこの言葉に立ち返り悔い改める、 自分自身の悔い改めもそうですし、他の人の悔い改めについても本当に心から共に喜ぶものでありたいと思います。そのようにイエス様の深い愛を共に知っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、今日も御言葉を通してお語りくださりありがとうございます。特にルカの福音書の放蕩息子の例え話を通して本当に深いあなたの愛を教えてくださっていることをありがとうございます。私たちにはあなたのあまりにも深い愛、それが不公平に思えたり憤り怒る兄息子のような思いに陥ることさえあります。どうぞ神様が憐れんでくださって、私たちが自分自身の姿をこの兄息子の姿のうちに見ることができますように、そして主イエス様の本当に深い愛を改めて知り、罪人が悔い改めて神様のもとに立ち返ること、本当にあなたと同じ思いで喜び祝うものとなることができますように、どうぞ導いてください。そのような私たちには理解しきれない神様の深い愛と憐れみを教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。